ギャオの笑顔でこんばんは。
はい、今月も始まりました。ギャオの笑顔でこんばんはのコーナーです。皆様、この1ヶ月いかがお過ごしでしたでしょうか。先月の台風14号のあと急に涼しくなったというか、最近では朝晩非常に涼しいというか寒い日もありますが、日中はまだまだ天気が良ければ暖かいということで、朝昼晩で結構気温差があってですね、風邪をひきやすい時期になっているのかなという気もしますが、皆さんは体調崩さないようにお過ごしでしょうか。さて、今月は何を話をしようかなと思ったんですが、やはりですね、私大の鉄道ファンというわけではないんですけど、それなりの鉄道ファンということで、10月14日今から150年前にですね、日本で初めて東京の新橋から横浜まで、鉄道が開業して鉄道の日ということになっておりますので、第3金曜最終便という飛行機の中からですね、鉄道の話をしたいと思います。皆さんは遠くへ行かれるとき、どういう手段で旅をされますかということで、私はですね、やはり何だかんだ遠くへ行くときは鉄道を使うことが多いですね。車で行けるところは車で行く方が自由度は高いんですが、やはりですね、自分で車を運転すると結構後で疲れがたまるということもあるんで、鉄道で行けるところは極力鉄道へ行くようにしておりますが、先ほど日本で鉄道が開業してからちょうど150年という話をしましたが、この辺り FM 倉敷のサービスエリア内をどんな感じで鉄道がどんどん出来上がったのかを調べてみると面白いことに気がつくというか、ちょっとですね、やはりその150年前というわけにはいかないですね。倉敷駅方面ということで考えると、現在の山陽本線ですね、開業当時は山陽鉄道という、私鉄だったわけですが、倉敷駅の開業というのが1891年明治24年の4月25日ということになっていますから、150年前の新橋横浜間から考えるとですね、そこからもう19年も経ってるっていう感じなんですね。で、山陽鉄道はですね、神戸から下関までを、つなぐということを主な目的として、作られておりまして、大阪神戸間がですね、1874年明治7年に開業してですね、その後神戸から西をですね、先ほど言った山陽鉄道という会社がですね、どんどんどんどん線路を引いていくわけですね。で、岡山方面に線路が引かれたのが、先ほど言いました明治24年1891年で、まずですね、一番東の三井市から岡山までが、その年の3月に開業したと。で、その後、岡山倉敷が開業したのが、4月の25日だそうです。ということはですね、東京大阪神戸方面からですね、1891年の4月にはですね、倉敷まで、鉄道がつながったということになりますね。で、さらにその後ですね、笠岡までその年の7月14日に開業したということなんで、結構急ピッチでですね、鉄道の線路が敷かれたということがわかりますね。ではそれ以外どんな感じだったかというと、FM 倉敷のサービスエリア倉敷市と総社方面にも伸びておりまして、総社方面を走る線路といえばですね、伯備線になるんですが、伯備線はですね、これよりかなり遅れてですね、1925年ということですが、もう大正も終わりかけの時ですね、1925年の2月の17日にまずは倉敷から、現在の合計駅までが、開業したと。で、その年の5月17日に、水木まで伸びたと。で、さらにその次の年ですね、1926年6月20日ということなんですが、多分大正15年になると思いますが、この時に紀の山までつながったということで、 やっとですね、ハクビ星、まあ、倉敷から高橋まで、大正末までになんとかつながったということになりますね。ではですね、それ以外のところを見るとですね、最近できた鉄道といえばですね、茨鉄道ですね。茨鉄道をいつできたかというと1999年1月11日ということで、20世紀も終わり、開業してからまだ23年ほどなんですね。茨鉄道は、総社から広島の、神鍋まで、結んでいますが、昔はですね、イカサ鉄道というのが、笠岡から茨まで走っていて、その笠岡と茨の間に北川という駅があって、北側からですね、まあ、小田川沿いを走っていたんでしょうけど、矢掛まで伸びる路線があったそうです。はい。で、私はですね、最寄りが駅は茶屋町ということで、茶屋町といえば宇野線なわけですが、宇野線がいつできたかというと、1910年、明治43年ということになっています。明治43年にですね、宇野線は岡山から宇野まで全線開業したということになっています。で、忘れてはならないのがですね、瀬戸大橋線ですね。まあ、瀬戸大橋線という名前はまあ愛称であって、正確にはですね、本紫尾山線というのが正しい名前なんでしょうが、本紫尾山線の起点はですね、茶屋町駅なんですね。で、瀬戸大橋の開業というのは1988年4月10日ということで、私はちょうど高校3年生だったわけなんですが、瀬戸大橋、車で渡ると当時はですね、多分片道1万円ぐらいしたので、高くて渡れねえよなっていう話だったんですが、鉄道の路線は実は普通の幹線と同じ金額だったので、結構安い値段で瀬戸大橋渡れるということでですね、快速マリンライナーが走り始めてですね、多分何回か高松まで行ったか行かなかったか記憶が定かではないですが、車で瀬戸大橋渡ると、当時先ほど言ったように片道1万円ですが、多分、JR の運賃、当時は JR じゃないですね、国鉄で、岡山から高松まで行こうが、現在とそんなに変わらない運賃で行けたと思います。はい。他にもですね、地元で言えばですね、忘れてはならないのは下津井電鉄ですね。下津井電鉄の歴史を調べてみますと、先ほど宇野線の開業は1910年、明治43年と言いましたが、それから遅れること、3年後、1913年、大正に入って大正2年にですね、まずは茶屋町から、当時の味野駅、その後多分小島駅になったんだと思いますが、茶屋町から味野がつながって、翌年1914年、味野から下津井までつながって、茶屋町から下津井まで全線開業したということになっているわけですね。はい。こうやってみるとですね、まだありまして、臨海鉄道のことを言うのを忘れていました。水島臨海鉄道、どういう言われで作られたか皆さんご存知でしょうか。はい。戦争当時ですね、三菱重工の、飛行機製造工場が水島にあって、そこに部品とか材料を送るために、まあ、臨海鉄道は実は開業したということがあって、臨海鉄道の、開業は1943年昭和18年ということになっています。で、まあ、当時は先ほど言ったように、まあ、飛行機工場に、まあ、物資を送るために作られたということなんですが、まあ、戦争終わって車を作り始めて、昭和23年から、まあ、人を乗せて運ぶようになった、そして、まあ、現在に至っているということになっているみたいですね。はい。そんなわけで今日はひたすら鉄道の話をしましたが、まあ、鉄道に乗ってですね、よかったなというのはですね、今まで行けなかった遠いところまで行けるようになったということなんですね。当然飛行機でも、鉄道以外で行けなかった、海外に行けるようになったということもありますが、いずれにしてもですね、こういう鉄道とか飛行機とか文明の利器を使ってですね、いろんなところに旅をするのは非常にいいことだと思っています。皆さん時間があればですね、いろんなところへ旅をしてですね、見聞を広めるというのがいいんではないかと思います。はい。というわけで、あっという間に時間が来てしまいました。ではまた来月お耳にかかりましょう。ごきげんよう。